主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。さて、祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ、何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、ヨハネの12章の、非常に有名な、ところが、朗読されました。このエルサレムにですね、その祭りの時にこの、イエスもそして人々も、集まってきていた、その中でのお話ですね。で、一人何人かのですね、このギリシャ人がこういて、このギリシャ人の人が、イエス様に会いたかったんですね。そこで、まずフィリポに頼んだんですよね。で、フィリポが今度はアンデレに話して、で、アンデレとフィリポがイエスのところにこのお目にかかりたい人がいると言って頼みに行ったわけですよね。でも頼みに行ったんですけど、イエス様はですね、人の子が栄光を受ける時が来たと。で、有名なですね、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままだというですね、お話を始めるんですが、奇妙なのはこのギリシャ人は実際イエス様に会えたのか会えなかったのか分かんないっていうかですね、この話が全然つながってないっていうか、ヨハネの福音書はこういうところが多くてですね、愚か者の対話と呼ばれるんですが、人間の言ってることとイエスの言ってることが全く噛み合ってないですね。例えば聖書の勉強会でヨハネの福音書を読んでもらったらもう一目瞭然なんですが、全然噛み合ってないとか、人間の言ってることとイエスの言ってることがですね、ここもその典型で、お目にかかりたいって言ってるんですけど、イエス様の方は、麦が地に落ちて死ななければって言ったら何の関係もないお話を。で、結局この後も会えたのか会えたのか会えてなかったのか 何にも言ってないから、どうなったのかもわからないままこの話は終わっていて、私としては一体この話って何なのかというかですね、つながりがないようにこう見えるわけですよね。でも、なんでこんなおかしくなってるのか、もちろんそれは編集者の人がちょっと間違えちゃって、組み合わせをですね間違えちゃったのかもしれないですけれども、でもいずれにせよ一番大事なのは、この一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままだと。でもその一粒の麦が死ねば多くの実を結ぶというですね、 まあ、これはイエス様の自分自身の受難を語っているということはまず間違いない。十字架上での死を語っている。でもこれは多分もう一つやはりもちろんあるわけで、自分自身の死を語っているだけではなくて、私たちクリスチャン一人一人も自分に死ななければならないということを語っている。だからその後すぐですね、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると。この一粒の麦が死ぬということは、まあ、自分の命を憎む、あるいは自分の命を捨てる、あるいは自分自身を捨てるということと合わせているということはまず間違いないと思いますね。イエス様が十字架上で亡くなられたということと、そして私たち一人一人が実際、まあ、自分の生活の中でですね、まあ、自分の命を捨てる、あるいは自分を捨てる、そのようなことが、まあ、できるかどうかということが、まあ、大きく問われている。特にこう四旬節はですね、そういう問いを自分自身にも問いかける必要性はやはりあるのではないかと思います。まあ、前に黙想会やってた時に一人の黙想者が来て、まあ、もうその人が話してくれたことはもう忘れられない話で、まあ、未だに僕の心に焼き付いてますけど、まあ、私の黙想会にたびたび来られてた方が、まあ、お茶の時間だったんですよね。みんながいるところでちょっと喋られたんで、まあ、ここでもちょっと喋ってもいいかなと思っておしゃべりするんですけど、10年間ですねご主人の介護をしていたっていうんですね。寝たきりになって、でその、まあ、難病になってですね、結局 寝たきりになっちゃったんで、10年間そのご主人の介護をしなきゃならなかった。でもとにかくもう大変で大変で、もう自分のやりたいことを全て諦めなきゃならない。とにかくもう、で最初のうちはコミュニケーションが取れてたんだけど、もう途中から喋れなくなったんで、まあ、自分のやりたいことも何も、とにかくもう24時間下手したら彼のために世話をしなきゃなんない。でしかも彼ともコミュニケーションが取れない。だからそのまあ介護が、まあ、言ってみれば地獄のような苦しみっていうかですね、もう出口が全くない、しかもこれが何年続くかもわからない介護をまあ延々と続けていた、まあ、そういう苦しみの中にあったっていうんですね。でそれで5年過ぎたっていうんですね。5年やっただけでもまあ大したもんだと思いますが、でも5年ぐらいが過ぎた時にふとまあこの御言葉を思い出してですね、自分の命を憎む、あるいは自分を捨てる、そしたら命を得ることができるとですね、まあ結局外の苦しみは何も変わらないわけですから、だからもうこのイエス様の言葉を信じて、もう自分を捨てようと、自分があれがしたいのにできないとか、こうだからこうだとか、まあとにかくできてないことばっかりですから、もう自分の命、自分自身をもう全くこの御言葉に従って捨てる決意をされた。で自分の今までのもうなんかモヤモヤとかなんかも全て置いて、とにかく自分の全てを捨てて、ご主人の介護をすることに専念するというふうに決めたっていうんですね。でどうなったかといったら、その決めた瞬間にイエス様がそばにいることが分かった。自分のそれで残りの5年間はさらに状況は厳しくなったけれども、残りの5年間はイエス様といつも一緒にいる神様の現存の中に過ごすことができる、自分の生涯で一番神様と深く交わることができた特別の恵みの5年間を過ごすことができたということを、まあ、その人は分かち合ってくれて、まあ、その後、まあ、そのご主人が亡くなられたんで自由な時間ができたから例えば黙想会に来られたりしてたんですけども、もうあまりに御言葉通りで恐ろしいぐらいですね、自分の命を捨てて、自分自身を捨てた途端命をいただけた。しかもその命というのは自分の命じゃなくてイエス様との深い深い親しみという命をいただいた。僕はこの一番最初にこのギリシャ人の話しましたけど、イエスにお目にかかりたいと、 いうお話をして、イエスは全く関係ないかのように一粒の麦の話をしてるんですけど、でも実はこれ関係があるんじゃないかっていう、本当に私たちがイエス様にお目にかかりたかったら自分自身を捨てるしかないってことですね。自分にとらわれていたら、自分の望みとか自分の考えとか自分の苦しみとか、イエス様と会うことができないんですね。本当のところ自分にとらわれてたら、自分の世界ですから、イエス様が入ってこないし、イエス様の姿すら見出すことができない。自分の世界の中にとらわれてるわけですから、苦しみとか辛さとかですね。でももしそれを全て捨てるならば、イエス様は突然皆さんの前にありありと現れてくださるってことですね。間違いなくイエス様は私たちを見捨てるとかなんとかありえないですから、逆ですから、いつも私たちを見守って導いてくださっている方ですから。だからこうイエスは続けるんですよね。私に仕えようとする者は私に従えと。そうすればその私に仕えている人は私のいるところに共にいるからっていうんですね。もう誰かに取り継いでもらう必要性ないんですよ。アンドレとかなんとかに行ってお会いしたいですから、どうのこうのっていうですね、私に会いたければ事務所に連絡していただいたらもしれないけど、そういう話じゃないわけでしょ。でもイエス様に従って仕えた途端、イエスと一緒にいるわけですから、仕えるって従うってことは自分を捨ててですね、今与えられていることの中でイエスに本当に心から従うっていう、具体的に仕えていくっていうことをすれば、そこにイエスは一緒にいるっていうですね、神様の本当のお恵みを得ることができるわけですね。でも本当に従いたくないから、大体ですね、口で言ってるかもしれないけど、本音では従いたくないし使いたくないからイエス様にも出会わないんですよ。自分の苦しみとか自分の世界にとらわれてて、ああでもないこうでもない。でも自分を捨ててイエスに従うことができる私たちは、もうはっきりしてます。聖書のメッセージは間違ったこと絶対書いてないですからね。自分たちがそれをするかどうかなんですね。でもそのためにはイエス様の十字架を見つめなきゃならない。イエス様が自分を捨てたんだから、十字架上でですね、命から何から何まで全て捧げられた。まあそんなに私たちも一辺にはできないですけど、でも私たちが本当に自分を捨てて、今の自分のとらわれですよね、自分の命ってことは、まあ何を食べようかとか何とかんとかってことですけど、もうもちろん大事は大事ですが、まあそれを置いてイエス様に本当に従おうとした時に、イエス様は現れてくださる。はっきりと自分自身のそばにおられるイエス様がですね、まあ、ものすごくはっきりしていることだと思いますから、まあ、私たちがまあそのイエス様に従っていけるように、そして一粒の麦をこう、捧げるとか死なせるというかですね、っていうことがまあ大事なことだと思いますね。まあ、ついでに言うと、もう長くなっちゃうからこの辺であれします。種が発芽するにはですね、雑誌で読んだ種が発芽するには何が必要かって言ったら、暖かさとですね、湿気と光がないと種は発芽しない、つまり死なないんですよ。だから本当に死ぬためには暖かさと、まあ、この今の春の今ぐらいですよね、暖かさと熱と光が必要。その3つが揃ったら種が割れて、そこから芽が出てくるんですね。まあ光も暖かさも湿気も神の恵みですよね、やっぱりね。でしかもタイミングもあると思いますね。それができる時が来た時にできる。つまり暖かさも潤いも光もないところじゃできないかもしれないですよね。やっぱ神様に信頼して、あれ神様の温かさに委ねて、多分死ぬことができるんですよね。でそれが実を結んでくるんだと思いますけど、まあ、タイミングとかも必要かもしれないですけども、でも私たちがイエスに従って、心から従っていくなら はっきりそれも示されると思います。神様はいつも温かい方だし、いつも光の存在だし、いつも、潤いをもたらしてくださる方ですから、その神様に信頼して私たちは自分を捨ててイエス様に従ってイエス様との交わりを深めることが、できると思いますね。私たちが、そのような、本当の神様の素晴らしい恵みに預かっていけるように、そして私たちが本当の信仰のうちに神の交わりに歩めるように、今日のような言葉を、小さな形でも、この四旬節実践できるようにお祈りしたいと思います。